どうも、アシュです。
どうも、リョウさんです。
どうも、エドくんです。
いやー、皆さん久しぶりですね。
そして
1週間空きましたね。
1週間空いたよね、
うん、お休みのね、は
い、いやー、やっぱあれやね、なんかこう筋肉疲労というか超回復も必要ですからね、やっぱ
週単位の、
はい、パツパツなって、もう前回がね、社会人の泥水特集っていうことでしてね、
うん、
新社会人にエールを送るってことで、だいぶ遅れた感があるんですけど、
はい
はい、まだ新社会人を会社で見てないですけどね、一回も
間違いない。
や、まあ、やっと来だしたぐらいですよね。
そう、ちょっと本題に移る前に冷やし飴飲んでいいですか。
どうぞ
どうぞ飲んでください。
ちょっと、あー、うまい。ちょっとじゃあ冷やし飴じゃなかったですね、名前。
限界突破
サンガリアでしたね。ちょっとこれ回復したんで、今、
はい、
今2期ぐらいしかなかったんですけど、今10期ぐらいアップしたんで
体力じゃなくてキー単位なんですね。
キー単位、残機があと10機になりました、ね、
お
だいぶ出勤ねしてるんですよ最近。
はい、
もう今週、あ、先週か、先週も4日間ぐらい出勤して、その前も3日間か4日間ぐらい出勤してるんですけど、
結構出てますね。
もうついにやらかしてますね、もう出勤をやらかしてますね。これ後でちょっとなんで出勤してるかも喋りたいんですけど、だいぶちょっとテレワークね減ってきて、で飲み会も先週末ぐらいから行けるとか言ってるじゃないですか、
うん、
そうですね。もう早速僕は行きましたけどね。
早速行った
早い。
これ僕予想やねんけど、飲み会、
はい、
リアル飲み会増えてきたらみんな絶対そっち行くじゃないですか。
そうですね。
そしたらさ、日中テレワークっていうわけにもいかんっていう思考回路になるじゃないですか。なんかバリバリやっぱ出勤して顔見せて仕事してる感出してビール飲みたいみたいな、
うん、
そしたらね、リアル飲み会の日程ありきで出勤めっちゃ増えると思っててお
お、はいはいはい、
だからね、7月はめっちゃ出勤するんちゃうかなって思ってねんけどそんな気がね、ちょっと、
どうなんですかね。いや、なんかもう
してますね、
シフトじゃなくてフレックス的なこう、
うん、
時短営業みたいな夕方に出勤するみたいな
お
ちょっとずらすのもありかもね。だから朝の集中した時間、今はほんまに普通に前みたいに戻ってるしね、出勤時間とか普通に、
うん、そうですね。
そうね、いや、この間さ、30代以上はどんなカバンを持ったらいいのかみたいな相談したじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれ、とりあえず暫定クラッチバッグ生きてるけど持っとけみたいな暫定やったんですけど、
はい、
営業中はね、リュックまたこれ再燃してきたんですよ、自分の中で
なぜ、
はい、
デフォルトソーシャルディスタンスになるんですよ、電車の中で背負ってたら。
あ、確かに。
そう、背中合わせなってだから逆にいいなと思
って。確かにそうですね。
でもそのリュックを、うん、こう下ろすっていう作業をしたら、もうもはや意味なくなりません？
いや、下ろせへん、背負って電車のめちゃくちゃ迷惑やけどさ、はい、
うん、めっちゃ迷惑っす
ね。前向きにはしないっす、
うん。
ああ、でもどっちもしてるよ。そうそうそう、でお互いにしてたらちょっと距離取れるしさ、うん、そういうのもあって、はい、ということで、突然ですが、
はい、
2人とも呼び込みくんって知ってます？
いや、知らないですね。
知らない、
知らないですね。
何ですかそれ。
江戸くんも知らん。
知らない体で喋りました。
スーパーとかでよく鮮魚コーナーとか肉コーナーに置いてる、
はい、
パッパーパッパッパッパーみたいな、呼び込む、その名の通り人を呼び込む BGM、 楽しい BGM を出す装置なんです。
おお、
はい、
これ普通に売ってまして、ちょっと可愛い、リンクがちょっとエクセルというかについてるんで見てほしいんですけど、
はい、
楽しい音楽を奏でながら、人に集まってきてもらうっていう装置なんですけど、これめちゃくちゃ売れてて、でこれビジネス向けというか小売業スーパーとかそういうところに、設置されてるようなもんなんですよね、
はい、
で遠くから軽快なリズムが聞こえてきて、
うん、
気になっていくみたいな、そういうもんなんですよ、うん、
はい、
でこれ、まあ、ちょっとテレワークする日がちょっとだんだん減ってきたとはいえ BGM 問題ってあるじゃないですか、うん、テレワークの、
うん、
でちょっとこうこれを聞くと仕事をすごくはかどる BGM みたいな常日頃探してまして僕は、
はい、
皆さんもあると思うんですよ、ゲームミュージックとか、わかんないですけど ASMR 的な、
はい、
かりんとうを食べてる咀嚼音聞いたらはかどるとかそれ探しててね、いろいろあんで、はい、僕呼び込みくんいっちゃうかなと思って、
うん、
YouTube に耐久ってあるんですよ、1時間何回もループしてるやつ、
はい、
それ聞きながらやったんですけど、
うん、
19分58秒ぐらいで速攻ダメでしたね、精神崩壊、はい、精神崩壊仕掛けました聞いてこれ何もしてない時に聞くとすごい心地いいリズムなんです
よ。ああ、なるほど。
でも何かしてる時に聞くと耐えられへんようになってくる曲で、集中しようと思ってると集中をこれ書き消してこっちに向かせるための音楽なんで、
なるほど、
これ無理です、試してほしいんですけど
ちょっとやってみます、
ね、そうだからね、ちょっと無理でしたね。だからドンキーコングの海のサンゴの海っていう音楽に変えましたね途中で
懐かしいなという
の
ですね。
そうなので、最初の話題はこのテレワークするときになんか聞いてるっていう話題をちょっとしたいなと思って、
はい、
うん、
どうすか江戸くんは、今日もちょっとプレイリスト回途中でやろうかなと思ってるんですけど
そうですね、勉強は勉強用じゃないですけどそういうプレイリストがありますね、
集中する時の。
そうですね、まあ、作業中でなんかこう深い意味がない音楽というか、
はいはいはい、
こう歌詞にあまりこう意味がないような音楽を流してますね。
ああ、それはどういう、なんか、
ああまあいろんなジャンルですけど、まあ、そういったゲームのミュージックとかもそうですけど、
ああなるほどなるほど、
その浅い内容の歌詞みたいな。
コンピューターおばあちゃんとかってことやんね、だから
そうですね日本の米の歌とかね、
日本の米の歌、
はい
何それ、何それ、
あ、知らないですか、
知らない、乳
首と問答公開っていうアーティストなんですけど、曲名は、一番人気なのが日本の米は世界一っていう歌なんですよ。
それ打ち首、打ち首獄門なんとか、
そうですそうです、
ああ知ってる知ってる、
あのぐらい意味のない歌詞が好きですね
あ、なんか連呼する系なんですかね、それは。
そう、ひたすら、まあ、日本の米は世界って言ってますからね
ヤバティみたいな感じも、
ああ、同じ位置やと思いますねきっと
繰り返しはもうもはや呪文っていうことで、逆にこう無音みたいな感じなのもんね、
逆にね、もう聞こえなくなるんですよね音楽の方
が、逆に聞こえなくなるよねそういう意味ではりょうさんはあんま音楽そんな聞かん、
そうっすね、在宅中僕は無音っすね、あ、無音じゃない時もありますけど、すごい、
はいはい、
YouTube を聞いの、
うん、
お笑い番組とかをなんか
集中できますそれ。
めっちゃできる、めっちゃできる。
ミルクボーイとか。
いやあのほんまにミルク万歳とかじゃなくて、
はい、
番組みたいな、あのさんまのお笑い向上委員会とか。
はい、ああ、それよく両方両立できるよね。なんかめちゃくちゃ内容あるやん。
めっちゃ内容ある、めっちゃ内容あるんですけど、なんか見るわけじゃないですよ。
ああ、
映像見るわけじゃなくて音を流してたりとか、あともうほんまにこう何も聞かずに集中してます、
うん、あの鍾乳洞のポタポタって音だけ聞いてみたいな。
全然ない、全然ない。あでもそういう意味で言ったら周りの音聞いたりはしてるかもしれないですよね、うん、周囲の、うん、
なるほどね、うん、いやいいですね。いや だってね、あの無音の時逆にキーンっていう音せえへん、めちゃくちゃ無音の時
なんかな
あれ、なんか耳の中の空間の音らしい。静かすぎて。
それは僕ないっすね。
いやちょっとね、一回二人とも呼び込みくん耐久 BGM かけて何分まで耐久できるかちょっと試してほしいんですよ、マジで、
うん、
あのその YouTube のコメントにも書いてねんけど、スーパーでこっちは働いてんねんぞみたいな、ずっと聞いてんねんぞ こっちとらみたいなコメントあって、
うんうん、
いやでもね、ちょっとやっぱちょっと違うというか、やっぱ集中しようとしてる人が聞くとまたちょっと違うというか。
なるほど、
そういう感じ。まあ、これはちょっと一回チャレンジしてほしいという話ですね。はい、
分かりました。
ちょっとね、今日も、いろんなお品書きがあるんですけど、
うん、
どれから行こうかな。満月ポンはもう見つからないんで、創作願いを出した方がいいですよね。
見つかんないですよね。
ないっすね。
満月ポンというお菓子なんですけど、僕ら見つけて冷やし飴みたいに名前つけようと思ってたんですけど、いないっすよね。スイ君よりいないっすよね、ポケモンの。
大概おらへんな。そのレ
ベルっすね。大概おらへんな。
世代が金銀っていう。
じゃあこれはどうすか、あの、
はい、どうすか、
ぶっ込みすぎかな、なんかメールミス。メールミス。メールミスって結構仕事的にも多いじゃん。
あ、うん、今週から始まった、今週の泥水、前回に引き続き社会人になって泥水を、まあ大なり小なり経験してるんで、それを毎週、うん、今週の泥水っていう形で紹介しようかなと思いました、うん、これね迷ったんすよ、うん、今週の泥水か一口ゲロかどっちにしようかなと思って。いや、まあ、考えてみたらさ、
泥水で正解やな。
一口ゲロの方が酸っぱいやん。
まあまあまあまあ、そうですけど。
今回は、うん、結構ライトですね。これメールミスって皆さんよくしません？スペルミスも含めて。
めちゃくちゃする。
ありますね。
例えば、
僕は、
う
ん、
どうぞ。
添付ファイル忘れる10回中8回。
いやいや、それはもうおかしいでしょ、それ。それは呼び込みくん流しながらやってないですか。注意3万でしょ。
超僕速さでこうパッて終わらすタイプなんで、おっ、OK、
それ、
あ、やばい、添付ファイル忘れたって。
逆に添付ファイルはつけてないけど、あ、暗号、パスワードの暗号化のメールだけ後で行くみたいな。
あ、その感じもあるな。データサイズ的にこう返ってきたみたいな、パスワードの案内通知だけ言ってもみたいな。
あ、まあ、はいはい、
あるね、
ちょいちょい ね、
あとスペルミスとかもあるじゃん。あ、資料を添付しましたの資料が、ほんまに資料っていう、資料の腹渡の資料になってる。
あ、5時ってことですね。
うん、
うん、それもあるんですね。
変換がさ、今効率化考えて、なって打った瞬間に一文字で変換されて、うん、何言ってんだこいつっていうのがまま張り付くとかさ、
うん、だからおって言ったらお疲れ様ですって出てくるみたいな感じですかね。
そう、 で、そういうメールミスの中の一つなんですけど、これは結構最近ですね、はい、シュウが社会人10年目ですけど、
はい、
去年です。これ
めっちゃ最近や
数々のメールミスをしてるんですけど、はい、これはね結構びっくりした。
ほう、
ヘイポンポコ商事は IT 商社じゃないですか。
はい、
はい、
だから展示会とかね結構呼ばれるんですよ、
うん、
で出てくださいみたいな。で、うん、お客さんに展示会にポンポコ商事のちょっとこれをね展示してくれませんかっていう依頼があったんですね。
ほう、
はい、
まあ、いい話なんで、ぜひやらせてくださいと。で結構大きい展示会やったんですよ、
うん、
年に1回ぐらいやってる。
お
でぜひともって言って、結構何万人もお客さん来るらしいんで、いやーこれはちょっとこれ一発当てたでかいんちゃうと思って、
うん、
で僕があんまり展示会とかにまあ営業のそのジャンルにもよるじゃないですか。まあ直接お客さんに行って営業する営業って、展示会には出展する営業とはまた別じゃないですか。
はい、
でもねこれはちょっと特殊というか、展示できるような話をもらってちょっとテンション上がってたんですよ。でその担当者の人もちょっとね可愛いらしい女の子やったんですね。でそれも相まってめちゃくちゃやる気やったんですね。でどれぐらいかな、展示の、2週間ぐらい前に最終確認じゃないですけど、何号館で、このエリアなんで、ちょっと搬入経路とか、確認お願いしますみたいなメール来たんですよ。
はい、
で、その添付ファイルがお客さんからその女の子から僕に来て、でその添付ファイルに一応このルートで会ってますみたいなことを記載して、もう一回送り返すみたいなことやってたんです、
うん、
で僕が5号館で展示するみたいな話やったんですね。で、うん、一応5号館の、まあ、ファイル名も5号館みたいな、でうちのヘイポンポコ商事記載済みみたいな感じでファイルに書いて、うん、そのお客さんに送り返したんです、メールで、
はい、
全然普通じゃないですか、
うんうん、
で CC にね僕の先輩とか上司とかも入ってて、でまあ普通に依頼来た瞬間に僕5分以内に返してたんですよ、その人のメール、
う
ん、
はい、
かわいいからね、
早いっすねみたいな、うん、そうさすがですねみたいな、
うん、
あるじゃないですか、他の人もっと納期ギリギリっすよみたいな、さすが営業の鏡っすねみたいな言われてたんですよ
はいはいはいはい、
その日も速攻返したんですよ、
うん、
そしたらねすぐ連絡かかってきて、
うん、
うわまたありがとうございますみたいな電話かなと思って出たら、
はい、
その CC に入れてた別の部署の先輩から電話かかってきて、
うん、はい、
さっきのメール見たかみたいな、
うん、
添付ファイルの名前見たみたいな、
ほう
ほう、
いやえなんか変なことしました、お前合姦っていう字が乱暴するの方の合姦になってる
て捕まる方のね、
はい、
捕まる、
はい、
衝撃なタイトルで僕送ってたんですよ。
ほう
これはマジと思って。で、
はい、
僕の中で 2択選択肢が出てきて、
はい、
1個が速攻電話して謝る、
うん、
もう1個が無視する、
うん、だから気づいてないっていうしらを切る。そうですよね、はい、
で、正直に言うと、すいませんって言ったら許し、まあ、あ大丈夫ですみたいになるかもしれないですけど、
うん、
逆に気づいてない場合もあるじゃないですか相手が、
うんうん、
それを気づかせてしまうっていう逆のセコハラっていう可能性もある
可愛い担当者の若い女の子に
逆の可能性、うん、でもう一個は言わないがために相手が、まあ、見てなくてそれをそのまま上司にあげた時に、
うん、
その女の子が爆発するっていう可能性この2つの世界線を見て2つともエグいなと思ったんですよ
はいはいはい、
で僕そこ出まして
、はい、
すいませんって電話したら もうめっちゃ嫌われると思ったんですけど、
はい、
一言目がめっちゃ笑いましたって言われて事、はい、なきを得たんですよ。
いける人やったんですね。
ただちょっと、
はい、
めっちゃ顔合わせにくくなってそっからコロナ入ってなかったんですけど、はい、一回も会ってないですね。
あ
えて
そっか
っていうのを、やったっていうのがあって、うん、ちょっとね同音異義語じゃないですけど、
うん、
ちょっと気をつけますよねやっぱ、うんうん、ちょっと違うことに変換っていうか、そっちの変換がなんで先に起点問題もあるんですけど、
はい、
っていうのがミス交換事件っていうことで、これは配信しないかもしれないですか。
そうですね、僕そこまでちょっと殺傷力高いメールミスしてないから、
いや
なかなかないですね。
これはねひどかった、うん、これはまあまあひどい、うん、はい、っていうのがありましたね。あとはどうしましょう。ちょっとここで、ちょっと思考を変えて、
はい、
新たに始まる新コーナーに行きましょうかね。
ほう
ほう、
美肌教の歌っていうことで、はい、
これ新コーナーなんですか。
このコーナーは、スキンケアに特化した、
うん、
こんな、はい、一口ゲロとか言って後にスキンケアのコーナー、
はい、
これは僕たちは独身で一人暮らしじゃないですか、あの、はい、君たちというか、あの江戸くんと亮さんは、
はい、
結構自分磨きとかね、いろいろお金かけたりしてたりとか、あとちょっとお肌の照りツヤとか気にする年頃じゃないですか、まだ20代とかなんで。
まあまあまあ
はいはいはい、
このコーナーは、等身大の、社会人独身男子が美肌教の歌ということで語るコーナーなんですけど、はい、プレゼンテーターは江戸くんです。
お
今回は何紹介してくるんですかね。
今回ですね、まあまあ、まあ、僕今年で25歳なんですけど、
うん、
独身男性25歳がとうとう、うん、あの脱毛器を買ってしまうというなかなかの境地に入ってしまいましてですね。
あの家庭用のレーザーのやつ。
そうですそうです。
お、流行ってるよね。
今ね結構流行ってますね。
やるんや、
流行ってるね、うん。
皆さん脱毛器知ってますか？そもそもどうやって脱毛するか。
昔の拷問みたいに、あのアイアンメイデンじゃないけど、あのなんか鉄の、はい、あのたい焼き押すみたいなやつにプレスして脱毛するみたいなやつじゃなくてトゲトゲついて
る。いつの時代ですかそれ。
縄文とか
どんなやつ。
いやその レーザーのやつじゃないですか。
スモールライトぐらい。
ああ、いや、
スモールライトぐらい。
スモールライトよりちょっと大きいですね。
スモールライトが存在せえへんから
まず
縮尺が分
からないですけど。
イメージでしかね。
スティックタイプなの。
なんかなんて言ったらいいんですかね。
血圧計ぐらいの大きさじゃないかな。血圧計みたいな。
血圧計、うん、
結構ねサイズもピンキリあるんですけど、うん、僕が買ったのは、はいはいはい、野球の球測る機械あるじゃないですか。
ああ、スピードガン。
あんなスピードガンみたいな感じですね、
うん、ああ、じゃあドラえもん出たら適応灯の大きさやね。
多分そうやと思います。わかんないですけど。
それはどこのおけけに、よろしいんですか。
あ、もう頭皮以外すべて大丈夫ですよ。
頭皮
どんなおけけでも。
おけけっておけけっていう言い方やばいな。
なんか急になんか下品じゃないですけど。
逆に気を使って下品になってる。
音倍にしてるから。 をつけて倍してるから。だからそれはこの、はい、例えば、なんだろう、この腕のこの毛を、はい、処理したいってなったら、その光をガーって当てるってこと。
なんかね、バチンって言うんですよ、一回一回。
え、
なんて言ったんですか、輪ゴムでこう肌にパンってするみたいな。
あ、衝撃波も
走る。あんな感じで光が光るんですよ、
うん、
痛い。
太い毛のとこはちょっと痛いですね。
どこをやってるんだい。
確かに。
どこを集中的にやってるんですか。
もう全身ですよ。だからもう俺ツルツルなんですよ今。わかります。
すげえツルツルやな。
むちゃくちゃツルツル
が伝わる。ツルマンぐらいツルツル。
で本来ちゃんと毛を剃ってからやらないとダメなんですよねあれ。
うん、
ああ、一旦下地というか、こう、
ならして。で、なんかこう、生えかけてる毛がどんどん生えなくなっていって、最終的に全部生えなくなるんですよね。
うん、あ、うん、ってことはもう、毛根自体がもう、お亡くなりになる。
そうですね。なんか、
毛根殺戮マシンみたいな、
ね。そうですね。一回全身やって、ちゃんと反応するのが 5% ぐらいらしいんですよ。
あ、へえ。
だから2ヶ月ぐらいかかるとは聞いてますね。
だからちょっと毎日こうやるというか、
うん、
週に何回かやる感じですね。
それはなんかどっかのメーカーのいくらぐらいのもんなんですか。ちなみにお高いんでしょやっぱ。
いやー、これがなんとセール中で1万2000円で
安っ。
どこぞの中国製品なんで、この光が大丈夫か問題はあるんですけど、うん、ちょっと怖いんですけど、うん、
メガネつけとかなあかんやつね。
あ、そう、サングラスつけなダメですね。
どんぐらいやってんの、2ヶ月ぐらい今。い
まだ1週間目です。
あ、手大きなってない、大丈夫。あのビッグライト的な、ね、
大きくも小さくもなってないはずですよ。
大丈夫か。じゃあ大丈夫やな。いいですね。でも
これでちょっと最近脱毛始めてんって何人か女の子に聞いてみたんですよ、どう思うかって、
うんうん
うん、意外とみんなね賛成派が多いですね。
あ、それは男の人が脱毛することに対してってこと。
そうです、そうです。
いや、それはあれでしょ、あかんっていう権利はないって言ったら、
まあまあまあ
ダメなんですか。
このジェンダーレスの社会やからこそかもしれないですけど。
トゥルトゥルいいでしょ全然。え、ちなみにヒゲもいけるんですかそれ。
あ、もう顔もやってますよ。
効果出てる。
いやでもね、あのバチンってした次の日は生えるんちょっと遅い気しますわ。
すげえな。だって俺考えてたもん、ヒゲの脱毛、はい、だって毎日5分剃ると考えたらね、うん、1年でかなりの時間になるし。
そうですね。
いいですよねそれ。
でましてや肌の細胞を蘇らせるじゃないんですけど、そういう美肌効果もあるんですよ、うん、ただ単に毛が抜けるだけじゃないんで。
いや、毛はね、どこがどうかな。なんか僕は、まあ、血芸はどうなんですか、聞くかわかんないですけど。まあちょっと、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか。
はい、いろいろ、はい、
はい、まあまあまあバチンって言うんでしょ。
びっくりするぐらい光りますね。雷ぐらい光ります。
それちょっと痛いんよね。だから、
あ、でも腕とかは痛くないですね。僕痛いのすねだけですね、痛いのは。あ、でも全然痛い言うてもあれですよ、ほんまにこう爪楊枝でちょんってされるぐらいの痛さです。
あ、じゃあ大丈夫かな。うん、ちょっと痛いの苦手なんで。はい、
ただこれね、
大丈夫そこは。
毛がゼロになるまでは結構毎回やらなあかんので、めんどくさがりは向いてないですね。
あかんやん。
あかんわ。見てないわ俺。全然あかんわ。
生えてくるのは生えてくるんでちゃんと、うん、
サボテンも枯らしてくらう、うん、
あ、それは
サボテンも枯らしてまうぐらいめんどくさがりや。いいですね美肌今日の歌。
まあでも1万3000円でね、こうやってできるんで、うん、ぜひともお試しください。
ありがとうございます。いやこのコーナーいいですね。
まあ、次回また顔パックの話しますんで。
あ、お願いします。りょうさんも比較的すごく気にしてるですか、やっぱスキンケアとか、なんかお肌にいいことっていうか、常に恋をしてるとか、
え、女の恋、かっこええ
。僕は僕はレモン水を毎日飲んでるっていう。
おお、いいんじゃないですか。
ポッカレモンをこうやって水に入れて、輪切りとかじゃなくて、前入れてたら出悪いなと思って、入り口見たらカビ生えてて、
うわ、
それで腹下してたやなと思って1週間
意外と足早いですからね。
夏はちょっと、うん、
そう、僕はまあ、僕はパックと、
あ、やってんねや、パック。
パックはやってます。まあ、ビタミン、僕はビタミン剤ですかね。
うん、あ、それ言ってるよね、前から。
中から帰る。
パック会やりますか、じゃあ、来週というか、次回。
いいっすね。
じゃあでは、そういう感じで、この話題は。はい。
うん。
どうしましょう。次、何行こうかな。じゃあ、父の日ですかね、やっぱ。
あ、
昨日これ母の日もやったじゃないですか。で僕が前、うん、父の日に、
うん、
AirPods を買って、うん、はいはいはい、事故るっていう、
うん、
こと言ってたじゃないですか。
ありましたね。
父はリサーチして入念に何が欲しいか、 AirPods Pro やってて買って届くっていう前の日に、うん、父が AirPods 自分で買ってくるっていう
事故ですね。
そう、
あらーってなるやつですね。
昨日ですよね、父の日だから、今日月曜日なんで、
はい、です
ね、うん、なんかやりました。なんかこう母の日と比べて父の日はなんかこう手薄っていうじゃないですか世間では。
あ、僕はやりましたけど、
うん、
これかな、リンクを貼ります。
お、
最初、
うん、
スマートウォッチ買おうかなって思ったんですけど、
はい、みかんジュース、
みかんジュース、
うん、まそう、伊藤
農園、そう、
簡単に言うとすっげえ高級な伊藤農園っていう、うん、みかんジュースみたいな感じなんですね。
へえ、
まあ、すごい、なんだろう、品質の高いものなんですよ。高級みたいな、うん、高級みかんジュースなんですよ。で、
はい、
スマートウォッチもいいなと思ったんですけど、買うんやったら一緒に買いに行ってあげた方がいいのかな、
あ、
もしくは、ね、自分が実家に帰ってるタイミングで買った方がいいのかなみたいなので、
はいはいはい、
まあ、そこはタイミングをこだわらず、とりあえずなんか送らないといけないなと思って、自分で買わへんもないやろっていうのを考えて、まあ、うち
絶対買わんよね、
うん、絶対買わないのと、おいっ子めいっ子がいるので、
うん、
あげれるし、まあ、ちょうどいいかなっていうので、
これはね、何かというと、みかん絞りでモンドセレクションだとかを受賞してる和歌山有田の伊藤農園さんの超高級みかんジュースみたいな、
G20 とかにも出ていた、
あ、
そういうやつなんですけど、まあこれを送りまして、
はい、
父親からはノーリアクションだったっていう。
あら
ちょっとリアクションしにくいかもしれない、
うん、
でも、ね、
まあ、
もっとも
例年ちゃんと送ってたんで、
うん、へえ、
去年はセンス、
送ってるんや毎回。
去年はセンス買ったんですよ。
ああいいね。
あの、まあ、僕が徳島にいたんで、徳島といえば藍染めが有名なんで、
う
ん、
なるほど、
はいはい、
藍染めのセンスを買いまして。
いいですね。
でまあ何本ぐらいしたかな、1万ちょいぐらい、うん、それでも。
へえ、うん、いいやつを買いましたね。
うん、まあそれを買ったんですけど、まあ、いざ今年何しようと思って難しいなって悩んでこれになりましたね。
ああでも自分がそうだから分かるけど、ちょっと男の人って男同士の照れみたいなのがあって、なかなかリアクション薄いというか、薄いというかリアクションあるけどちょっとしにくいみたいなのもあるしね。
でも逆にそれは僕ねプラスに捉えてて、連絡がないということは、まあそういうことやと。
あ、そうやね、頼りがないのはいいことだ的な。
父と息子の関係というのはそういうもんだと。
まあでもゴルフ行ったりしてるしね。
うん、そうですね、
そういう会話の一つでいいですね。でもそのなんかこう周りの甥っ子とかのこと考えてあげるっていうのはなんかいい感じですね。すごい。
いや素晴らしい。
江戸さんもなんかやる派ですか？
あ、僕ねちょっといろいろ事情がありましてちょっとこの1ヶ月ぐらい若干親に迷惑をかけたんですよねほんで、はいはい、まあまあちょっとあまりこっちが大きな感謝をしすぎると恐縮なので、ひっそりあの母の日に買ったあのおかんいつもありがとうスタンプの中にあるおとんいつもありがとうのスタンプを送りました。
あ、でも普段のコミュニケーションからしたらでかいっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、そんなに、ね、なかなか言わないですからね。
よそが何したかというよりは自分の家の体感レベルで、ね、
うん、
やるやらんであるしね。
そうですね、
いや、 やっぱみんなやってますね、なんかしら。
まあまあもう大人ですからね
いやーいいですね。だからなんかちょっとこうあれなんですよ、大人になったらちょっとね照れるのが照れんくなってくるとかもあるしね、やるときに。30歳超えてきたらちょ感覚まき、いろんな感覚がねまひってくるんですよ。
なるほど、
照れんくなってできるとかね、うん、でもね20代の時にやってた方がなんかだんだん体勢ついてくる。なんかいきなりやるっていうのは無理なんで。そう、
まあまあ、
あれらしいっすよ。あ、だんだん老化してきたらね、あの前頭葉が破壊されていくらしくてで前頭葉って何をしてるかっていうと、なんか言葉のオーディションしてるらしいっすよ、頭の中で。この言葉は言ったら傷つくんちゃうかとか、この言葉は言ったら滑るんちゃうかとかで前頭葉が壊れてきたらオーディションあんま甘なるらしくて、言葉の。
へー、
でバリ滑る親父ギャグとか言うてもあるらしいんですよ
だから
そういう意味でいろんな感覚がね麻痺ってくるとかっていうのはね、老化と捉えるのか、それともいいと捉えるのかね、あのちょっと恥ずかしいことでもできるみたいな
うんうん、うん、
だから結構ね いいです年取るの僕はそう最近メッセージカードを書いたりしてますね。めっちゃ恥ずいけど、
あでもそれが一番嬉しいかもしれないですね。
書いてで、うん、まあ、あんまりなんかそう書くってないしさ。でなんか僕心って知ってます？夏目漱石の。
ああ、はいはいはいはい、う
ん、手紙書くみたいな、うん、先生の手紙みたいな、
はい、
はい、ちょっとね手紙書く憧れみたいなのがあるんですよ昔から
お
だからねそう書いてますかね。はい、うん、まああのあれらしいっすよ、夏目漱石の心で出てくる手紙はなんか何ページかな、数十ページにわたるんですけど、あれ実際に便箋で書いたらジャンプ一冊分ぐらいになるからほんま重くて封筒入れへんらしいっ
す誰やそんなネタバレした
そんなもんは書かないですけど、あのほんまにハガキ1枚ぐらいですかね。まあまあそんな感じ。 そう、いやこれはね iPod AirPods Pro をかぶったっていうのもあるんです、ちょっと
ほう
なるほど、
そうはい、いやいい話、もうこれでだいぶ今日のこのええ話したなっていうので、
うん、まあ、
ここで終わってもいいですけど、今日の本題まだ来てないんで今日の本題がこれですよね、どれだ、今日の本題これですよね、どれだっていうのは本題かって思ってるかって言ったら本題って思ってないかもしれないですけど、これです星座をプレイリストを作ろうっていう、
はい、
これもうだいぶ言ってません、
3週間ぐらい引っ張ったんじゃないですか、
だいぶしつこかったっすよねこれ、
うん、
途中であのスラムダンク回これにすり替えたぐらいの感があるんですけど、ずっと言われてスラムダンク僕が読んでないから読んで早くスラムダンク回やろうって話しててんけど、ちょっと途中ですり替えたろうと思って、あの、
うん、
これあの説明するとあれなんですよね、洗濯物を干すときに、
うん、
聞くとはかどるプレイリストっていうのを3人で作ろうって言ってて、
はい、
そうでこれはあれですかね、特に独身男性とか一人暮らしの人の社会課題なんですかね、この洗濯物干す時のまあはかどるハック問題みたいな、はい、どうですか、苦手ですかね2人とも洗濯物干しよ、
洗濯物まあ一人暮らしやからまあ最低限はできる感じですよね、
うん、なんかテンション上がる音楽とか欲しくない、干してる時に、
あでもそれは分かりますね、
ベランダで干してるでしょ、まあ、日当たり問題もあると思う、うん、
そうそう、
あ僕は浴室、
ああそう
だ、うん、
あじゃあちょっと違うんかな、音楽聴く、エド君はベランダ、
僕はまあよっぽど雨が続かない限りは晴れた日に外に干してますね。
ああ、なんかあの紐みたいなんでこう手繰り寄せていったらだんだんこう洗濯物が空に上がっていくみたいな感じじゃなくて
そんな庭がある家に住みたいですよ僕は
やっぱねこのテンションも高揚するし、この日当たりのいい時に、しかも多分溜まってるから平日っていうよりは土日に片付ける場合も多いじゃないですか、
うん、そうですね、
そういう時に聞くとこう晴れやかになるプレイリスト作りたいですよねって言ってたんですよねずっと、うん、でこれね、僕も作ったんですけど江戸くんも作ってきてくれまして、
はい、
ちょっとそれ紹介してほしいなと思ってるんですけど、ちょっと Spotify で作ったんですかね、
はい、そうですね、
これ僕 Spotify と Apple Music 両方有料っていうか入ってるんですけど、
はい、
Spotify まあ数すごい多いっすよね今、あの楽曲の数も増えてきて、どっちかっていうと洋楽が充実してて、
うん、
Apple Music は結構邦楽がもう割と多いというか、うん、で落語で言ったらね Apple Music めっちゃ多いっす落語だけで見たら
意外
でも Spotify はね結構、マニアックな曲も多い、うん、
うん、
プレイリストの名前がすごいあの学生時代の無双感ではないですか、
あこれね今ちょっと作ってんねん、作りかけてんねんけど、あまあこれはあれですね、はい、大学4年生で、電通とかに内定がもらった人から出てる無双感みたいなのを表現したプレイリスト、
うん、
自分のゼミの後輩にどうやってしてる、社会人4年、社会人1年目の入社する前の無双な時期というか、
うん、
半年間ぐらいの表現したプレイリストです、
うん、
これあのほとんど洋楽ですけど、多分こういうのが脳内で再生されてるんやろうなみたいな、
うん、
そう
なるほど、
そうそうそう、このねインモーションとかソーシャルネットワークの、映画の Facebook の BGM とか、うん。ってことで、物干しプレイリスト、江戸くんが作ってくれたやつと、あと僕も一応作ったんですけど、
はい、
江戸くんが作ったのは物干しガチ勢っていう名前ですよね。
本気なの。
これ26曲あって1時間52分
何回分いけますかね。
え、そんな選択する。
これは何なん、そのコンセプトっていうか、どんどんこう鶴瓶落とし的にいっぱい出てくるってこと。
いや、
鶴瓶打ちか。
僕これ作ったのがやっぱり、まあ、物干しって晴れた日の朝とかじゃないですか。
はいはいはい。
なんで僕テンション上がる曲は夜と朝のこの2つ自分の中で持ってるんですよね。
あ、ムーン&サンってこと。
そうですね、夜に聴いてテンション上がる曲は今回そこそこ外してまして、は
い、あ、なるほどね。
朝から晴れの日に聴きたい、
はいはいはいはい、
かつってなるとこうドライブの曲とこう被るんですよね今度は。
あ、
でドライブよりかちょっと落ち着いた方に寄らした感じですね、イメージ的に。
ちなみにいろいろ並んでますけど曲全部はちょっと紹介あれなんで、なんかこれは入れてるんですよみたいな曲もしあったら、僕東京事変のキラーチューンって入ってるじゃないですか、
はい、
これはいいなって思いましたね。
これ納得じゃないですか。これは
洗濯干しててちょっとアッパー気味になる曲ですよね。
そうです。 PV むっちゃ雨降ってますけどね。
PV 雨そっか。ちょっとラグジュアリー感もあるし、ね、
そうそうそうそう。いやでも
いいよね。
一番最初は僕恋とマシンガンってこれ決めてたんですよ、ずっと。
ああ、リンパースギターかこれ。ああ、なるほどね。これもいいよね。なんか
もう 朝といったらこの曲かなっていうのは
上がる曲、うん、
そうですね。
だってラルクも入ってるでしょ、グッドラックマイ。
そうですね、これも晴れの日によく聴きますね。
キングヌーのね、あのティーンエイジャーフォーエバー、
はい、
これはねよろしいですね。やっぱ
もうこの曲は僕大好きですからね。
りょうさん知ってる曲も
ラルクは知ってますよね。うん、ラルク
ボーイとかそうちゃう。ボーイのビーブルー。
ビーブルー。
あ、ビーブルーは名曲やね。シャルルも知ってますよ。
おお、意外ですね。
何
シャルル。
どこ？
バルーンのシャルル。
はいはいはい、これか。
あと、
あの、
まあ、セロリも知ってるでしょ？
正義、
山崎正義でしょ、はい、スピッツの春の歌、これもいいな。これは、いいですね。これは土日感がすごい。
でプレイリストもこれ若干抑揚があって、下に行くほど落ち着いた曲にしてるんですよ。
あ、確かに。
お、
あ、だから最初上げてる曲にしといて、
そうですね、
だんだんこうローというかこうゆったりするような、
そんな感じにしてますね。
あ、これは僕知ってるわ。あの YouTube でなんか
出てた、
あの、はい、いや、ね、ドレミソラシド。
おお、
あ、
日向坂、
ね、これ何やったっけ、日向坂。ああ、はい、
これの何やったかな、自己映像じゃないけど、こうなんかミスった映像みたいなのを見たことがある。あ、だから PV とかのフルは見たことないけど、
いいね。
なんか
いや、おっ、なんかアイドルソングとかすげえ合いそう。でも
この曲面白いのが、ドレミソラシドって言ってんのに歌の中では音階ドレミソラシドじゃないんですよ。
ほう。
絶対音感持ってる人が聞くと違和感がある曲らしいです。
そんな仕掛けがあるんや。
ああ、
まあ、それ面白いですね。
それが好きで。
クイーンも入ってるし、これ僕ハートつけてるのは僕があれっすね、
うん、
他のなんかにしてるときに いいねとかしてる。あー、へえ。
むちゃくちゃ幅広いプレイリストですけどね、これ。
確かに。これは、だいぶ選択干せますよ。
2時間ありますからね。
ああ、そうっすね。
これさ、アイコもいいよね、ストローとか。あ、これおもろいな。これ全然違うね、やっぱ。選択って言っても。ひとえに星座ソングと言っても人によって感性というかチョイス、
ホーロック大好き人間なんで僕はそっちにまあより感はありますけどね。
いいですねこれね。ちょっと聞きながら週末洗濯も干してみたいなと思ってこの時期がね、もうちょっとで梅雨明けると思うんで。
そうですね、
すごいな。まあ、アイコとか僕でも聞いたことないな。
あんま聞かへん。
なんか、
ね、カブトムシ的なやつ。
なんかね、だいたい彼女と付き合ったらアイコ好きみたいな子が多いみたいなイメージじゃないから。
女の子はだいたいテトラポット登ったり降りたりしてるみたいな。
そうっすね、テトラポット持ってるか、まあ、カブトムシか
ねえ、
ね、
そやな。
うん、なんかちょっとアイコの曲ってこうなんていうんですか、あの粘着性があるじゃないですか。
なるほど、
大丈夫か。はいはいはい。いやでもなんかあれでしょ、好き好き的な。
あ、そうそうそうそう、
好きの呪縛みたいなのが。
そう、なんか西野カナとかやったら、
あー、いや俺好きですね、西野カナは。
でもなんかちょっと笑いで突っ込めるじゃないですか。
うん、はいはい。あ、でもガチ名ってこと、あいこさんの
曲。あの、いじられへんっていう。あ、もうその
それそれなんかストーリー絡んでる、なんか個人的な。
ストーリーは絡ん、
ストーリーは絡んではないけど、いやなんか僕の中ですっごいこう印象深いフレーズとして、西野かなどんだけ会いたいねんっていうフレーズは、僕の心を突き刺すぐらい笑ったっていうのがあって、
まあまあ言うてますけどね、ネタみたいな感じで。
そう、あれは、その感じがやっぱちょっと、ね、ネタとしてこう成り立ってるなって。
いいですね、僕は好きですね、カナヤン。ちょっとじゃあなんかこのプレイリストをお互いに1個のテーマで作って、でそれをこう交換するというか、聞いてみて感想を言うっていうのも面白そうやね。なんか
面白いですね、
戦わせるのもいいしね。ちょっと
じゃあ Spotify ちょっと有料にしないと、ね。
今3ヶ月無料ですからね。
僕は、どれだ、僕作ったやつはね5曲ぐらいしかないんすけど。
うん、
どれだ、これかな僕。あ、もうちょっとあるか。でも1曲目が、ご洗濯物を干しながらってプレイリストなんですけど、11曲42分、
はい、
1曲目が星空のディスタンスですね。
おお、
星だけで、星とあのソーシャルディスタンスの2つ持ってきて、
はい、
あの星座王の星とソーシャルディスタンスのディスタンスだけ持ってきて、
うん、
1軒目に選択しましたね。
なるほど、
あと意味はないです。いきなり夜ですしね。
間違いない。
夜から干すっていう、はい、でテイラースウィットとかね、このトムトムクラブっていう洋楽ですよね。であと何やろ、シシャモとか入れてるかな。魔法のような
、んで魔法、結構渋いとこつきますね。
そうで、あとはねこのジャズとかを入れてるんです。こうスコット・ジョプリンとかね、エース・オブ・ベースは洋楽。これはあの一人暮らしの時にベランダで流してたら、そこそこ大きい音量にしたら、隣のなんていうんですかね、ベランダの人とか、まあ向かいの家のベランダに出てる人からも、なんか曲聞こえるみたいな、 あ、どんな曲聴いてるんやろって耳澄ましたら、あら、おしゃれみたいな曲ブランディング目線
はいはいはい、はい、
ベランダブランディング
選んでるんですけどあの、獄門首打ちでもいい、全然いいんすけど、なんかその
良くないっすよ
部屋でブー生き返すとかをね、あの、聞いてたらやばいじゃないですか
あ、ホルモンはちょっとね、
うん、まあっていう、これヌジャベスって知ってます？あのローファイヒップホップっていうジャンルなんですけど、
知らんっすね。
これはゴサムライチャンプルって知ってます？
あ、サムライチャンプルは知ってますね。
の BGM 的な音楽なんですけど、あのローなテンションのヒップホップやけどちょっとジャズみたいな曲なんですけど、あのちょっとねマニアックなジャンルなんですけど、 Spotify で結構あのいっぱいあるんで、はいちょっとそんな感じですね。はい、まあヒップホップも多いかな
チョイスすごいな。
モノホチガチ勢のプレイリストと、僕の、洗濯物を干しながらのリンクをちょっと貼りましょうか
ぜひ公開しましょうか
はい、ぜひ、皆さんも聞いてください。で、りょうさんが物干しするときに
ちょっと考えておきますわ。
聞きたい運曲とお笑いでもいいからね。あの、
お
笑いでもいい。俺、うん、お笑いでもいいっす。
うん、
物干し芸人みたいな音楽の流れで、ちょっと次の話題に行きたいんですけど、
うん、
これね、今回やり、ちょっとまた次回以降にやりたいなと思ってるのが、
はい、
まあ、今みたいにさ、すごくニッチな状況の時に聴くとテンションが上がる音楽って、なんか他にもあるかなと思ってて、
は
あ、うん、で例えば、わかんないですけど、坂道を自転車でめちゃくちゃ下る時に、聴いてたらテンション上がる曲とか、まあ、そういうね細かい情景に合う曲とかってあると思うんですよ、結構。
はい、ありますね。
そこら辺ちょっと細分化してると思うんで、なんかこういうシーンにはこの曲合うっていう、
うん、
ちょっとねそういうプレイリストとかも作ったら面白いかなと思ってるんですよね。
だから湘南に強豪負けした時の曲あるんで、それまた、
あ、いいね。
いやいや、
たまにさ、たまにあるんがさ、シャッフルとかしてるときあるやん、
はい、
iPod っていうか、iPhone で、うん、で、商談負けたときにすげえ落ち込んで、まあでもちょっとなんか音楽聴こうと思ってシャッフルで流した瞬間にさ、
はい、
なんかそれがなんか一番大事みたいな曲流れたときにさなんか、あ、天使っていうかいるんやみたいなな
んかわかりますわ
あ、なんかドラマの主役やっぱ自分なんやみたいな
、うん、
なるときない
あります
ミュージカルの主役やっぱ俺なんやみたいな、
うん、
あります
よ、うん、そうあるよねこれ僕今日書いたんですけど、ドラゴンボールでフリーザ編の時に聴くと思える曲っていうのを僕高校生の時ずっとプレイリスト作ってたんですけど、
はい、
うん、
いっちゃん最初に来てたのがこのあれですね、キックザカンクルーの地球ブルース337ってやつ知ってます？
知らん、
知らん、よく分からんな。
え、マジでキックザカンクルー世代じゃない？
いや、
いや、名前は知ってますよ。
キックザカンクルー自体は知ってるんですけど、
地球ブルース337マジ知らん。え、開けろ開けろみたいな知らん。乱れ皆を盛り上げろみたいな、337みたいな、ペッペッペみたいな知らん。
それフリーザ編で盛り上がるんですか、その曲
ちょっと
なんか今のだけやと思って感じなんですけ
今のやったらちょっと呼び込みくんぐらい。
いやでもフリーザやったらあれじゃないですか、やっぱマキシマムザホルモンじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあ、
ベタですけど。
え、それはあれ、あのドラゴンボール Z 回とかで流れてた曲ってこと？
あ、劇場版っすよ、 F
劇場やね。
ああ、そら合うじゃないですか、もともと
その曲です
か、ね、合わせに行ってますから
ね、もともと合うじゃん。
はいはいはいはい、
そうそうとかね、あとグリーンデーの曲とかね、いろいろそう合う曲がね結構あるんですよ、やっぱフリーザ編って。これね、地球ブルースめちゃおすすめなんで、これちょっとぜひ聞きながら読んでほしいですね、フリーザ編の。
はい、
特にどこら辺から読んでほしいかな、なんかね、あのピッコロさんに修行してもらうところ、ご飯が、
ああはいはいはい、
あとあら辺ぐらいからいいですね、これ。はい、
おお、
ぜひ、はい、これはおすすめですキック・ザ・カンクルー、僕がめちゃくちゃ世代やったんかな、リップスライムとか。の
リップスライムは僕も世代でしたよ、あの
僕も聞いてます。
ちょっとなんか
何やったかな
今は言わへんけど BK みたいな流行り流行った
んですね。ああ、そうですね、聞いてる子もいましたよね、
うん、首からジャラジャラみたいな、あのファンクみたいな、あのネームプレートみたいなぶら下げてさ、
ミキローさんみたいな
そうそうそうそう、
ぶっと鎖つけて、
めちゃくちゃダボダボの服着てずっと吸ってるみたいな、
はいはい、
ちょっと帽子ずらしてね、こう
そうそうそうそう、すりすぎて、あのなんかパンくず落とすみたいな感じになってるっていうか、あのキレがね、すごいズボンの、
あーはいはいはいはい、
あれめちゃくちゃダサいんですけど、みんなあの格好しましたね、やっぱ中学の時はみんな BK スタイルで、声優とかで買ってましたね、ダボダボな服、
流行りでしたよね、
流行ってた。いやー、そんな感じですかね、このプレイリストに関しては、はい、ちょっとすっきりしたわ、できたから、うん、あとなんか 2,3 個ぐらい、
いやこれは言っとかないかんじゃいますか、もう
これ
テレワーク飯グランプリ
これはそうやな、テレワークに最適な栄養補給っていうことで、はい、ちゃんと昼飯の時間とってます？2人とも。
僕は遅い時間になってますね、最近。
食べてる？
食べてますよ、僕は。
食べてる。江戸くんは
食べ、食べたり食べなかったりですね。
あー、それいかんですね。
一番まずいやつですよ。
それはいかんですね。あ、でもね、こう、わかるんですよ、気持ちも。ちょっとタイミング逃すときないですか？
そうなんですよね。
うん。
なんか、12時台に電話かかってきたりするしね。たまに。で、気づいたら、ちょっと1時半とかね、出たり。まあ、そんな中で、こう、僕、立ちながら仕事してるんですけど、スタンディングテーブルで、立ちながらでも食べれるし、ちょっとした空いてる時間にも、栄養補給できるっていう、うん、テレワーク飯グランプリというか、なんかちょっとそこら辺何があるかっていうのをちょっと考えててね、今で僕見つけたんですよ、一番うってつけなもん、低カロリー、もう食べた瞬間に、食欲が爆増して、よだれが出てきて、もう本の丸出しになる食べ物
やばそう
鼻から吸うもんじゃないんでね、あらかじめ言っとくと、
口から吸う
干し肉なんすよ、干し肉ってかのビーフジャーキーですね。
ああなるほど、
そうそうそう、もののけ姫を思い出してほしいんですけど カリッとちぎるっていう、はいはい、あれは野生感すごいじゃないですか、あの、
うん、はいはいはいはい、
ゲットワイルドとか野生を取り戻すとか、あのすごいじゃないですかやっぱあれ、うん、ああいうイメージですよね。だからこうカロリーメイトみたいにカリッて片腕で食べれて、
うん、
粉も飛び散らん、
うん、
すごい野生の気分になる。であれヘルシーなんですよ意外と。
あ、うん、まあまあ、油は落ちてますもんね。
ドライという乾燥させてるんで、はい、脂質が結構低いんですよあれ、
うん、
だからねおすすめですわ、ビーフジャーキーは。で余ったら夜オンライン飲み会でも使えるっていう、そういうハックがあるんで、
ね、じゃあビーフジャーキーを普段食べてはる、うん、あのなんかいわゆるお得用みたいなのを買って食べてるとか。
そうそうそう、特に太いやつね、おすすめは。
太めが好き。
細くなくてもですね、太い方がイノシシの肉を食らってる感が出る。
塩分大丈夫なんすかあれ。
だいぶね、そっちの問題出てきそう。
血糖値問題ありますよこれ。
来週健康診断で爆上がりしてたりしてない
。いやありえますよそれ。
だいぶね、
いやでも汗めっちゃかいてますからね、
それ多分水分飛んでるだけなんで。
いい感じに塩は残ってますよ体に。
かな。でも結構これは、まあ、食べ過ぎは良くないですけどね、
うん、
ちょっと小腹が空いた時はいいかなと思ってますね。あとグミを食べてますね。
米粒のグミいいっすね。グミ
どんなグミですか。忍者飯。
粒グミっすね。
なるほど。
ほう、あ
忍者飯もいいけどね、うん、
ハリボーとか。
ハリボーも食べてる、うん、ハリボーは箱で買ってるから。
ガチ勢や、ハリボーガチ勢や。
あの冷蔵庫で固めるじゃないですか、
はい、
でちょっと硬いとちょっと食べるのもちょっと進みにくいというか、
うん、
減り具合もちょっと寄与できるというか。
僕でもグミ食べない人なんですよね。グミ食べない、
グミはいいよね。まあ、グミはまあ、まあ、男の子食べないかな。でもあれでしょ、何でしたっけ、コラーゲン。
はい、
うん、そうですね、
あるでしょ。あのやっぱ美肌鏡としては
。まあまあまあ、コラーゲン、
あの口からコラーゲン摂取ってあんま意味ないとは聞きますけどね。
油やからね。
まあいろんな膜で浸透せえへんって言うしね。
らしいっすよね。
そうだからテレワーク飯は、うん、今のところ僕の中では星に行く、次がグミって感じかな。うん、うん、なんとかね。
僕はでも喫茶店で仕事することが多いんで、
う
ん、マドレーヌとか置いてるじゃないですか。マドレーヌ、
はいはいはい、置いてる。
フィナンシェとか
貝殻みたいなやつね。
あ、そうそうそうそう。だからああいうなんかご飯じゃないけどちょっとカロリー補給みたいな感じはありますけどね。
糖分は欲しいですよね。
糖分確かに。ドーナツとか食べるかな。でもうん、ちょっと最近なんかオンライン飲み会してでもドーナツ食べてるもん。
ただのドーナツ好きじゃないですか。
ドーナツパーティー始まってるよ。
うん、ニューヨーク警察みたいなね、昔の映画に出てくるダイハードとか、
はいはいはい、
ドーナツ好きみたいな。結構食べてるかな。いや健康診断怖いよ本当に。
いや間違いないですよ、やばい気しますもん。
やばい、
絶対みんな太ったでしょ。
いや、うん、太ってるよ、うん、
僕も結構やばいな。
やばい、
多分僕やばいと思うんすよ。
いや、二人とも痩せてるやん。
ヤオさんのやばいはやばくないと思うのは僕だけですからね。
いや、結構やばいと思うよ。ヤ
オさん痩せすぎててやばいっていう、やばい、
まあ、周りから見たらその太っまだ太ってええぐらいやみたいな見え方なんですけど、うん、まあ、僕の中でこう燃費があるわけですよ、
はい、
この体重やったら、
はい、
1日通して、うん、こまあ、十何時間起きててもしんどくね、うん、とかいうのが、はい、結構如実に体重増えると疲れるんですよね、うん、
あ、
なるほど、増えてると
増えてると思います。
じゃあその眠りの質とかもちょっと悪いんや今。
眠りはめっちゃ深い。
ああ、だからしんどさみたいな起きてるだけの。
そうですね。
あ、まあ、それはあるかも。いやーちょっと江戸くんもちょっとあれですか、体調的な心配は。
ちょっとね僕あれなんすよ、何でしたっけ、
シャドーボクシング。
いや運動はまあそこそこまあそういうのでやってるんですけど、うん、何でしたっけね、カロリーじゃないっすわ、うん、カロリーじゃない、コレステロール値です。コレステロール値が前高いって言われてたんで、
はい
はいはい、かといって食生活も喫煙も治ってないんで。
コレステロールってでもあれでしょ、卵とか、なんかそういう、でもあれでしょ、いいやつとはあかんやつみたいな
の。そうです。で、まあ、そんなにね、あの暴飲暴食とか脂っこいもの食べてなくても高いんで、多分肝臓が弱ってるんですよ。
ああ、ってことは肝機能を正常に保つか下げへんような食生活しな
あかん。そうですね。
なるほど。
最近まあミネラル質はこう錠剤で取ってるんで、それで立て直せてるかなって感じです。
あれじゃないですか、
コレステロールって、
うん、HDL と、LDL かな、どこさ、ヘキ、
うん、でも僕でもそんなにあれっすよ、言うほど低くないっすよ、HDL ってやつが、
うん、あ、今なんか自分の結果出してきた、もしかしてなんか紙のファイルめくってる音聞こえてるか、なんか X ファイルかなんか出してるかなって
送られてきて、
前の自分の前の結果載ってるんやっけ。
あ、そうそう、
ね、あ、マジで俺もあるかな、
40以上が基準値で52、 LDL が70から139基準値の94。
あ、
まあ、普通、
あ、普通じゃない、
空腹時血糖が60から109の93、ちょっと高い。
うん、
よいしょ。
でもそんなに BMI が上がってますね。
あ、BMI ね。
BMI が18.6。
BMI は18とかやったら大丈夫ちゃう。22とかがあれでしょう。1個の規定値というか。
まあ、皆さんそんなスッと出てくるんですね、診断結果。
最近送られてきたか。
会社から届いてるやつね。
あ、あれ入ってますか。
書いてる、書いてる。あ、前のやつ書いてるわ。
あ、2号。
これ僕視力検査は絶望的なんで、いつも聴力で取りに行くっていうポイント、定評があるんですけど、ですね。何を言ったらいいんやこれ。
逆に問題があるとこはどこですか。僕なんか問題ありそうなとこ1個あったんですけど。
問題はね、尿が近い。
尿が近い。
それ気分じゃない
かな。あとは、なんだろう、ないかな。
僕血圧 C ですよ。
C？ 上っていうか110、僕血圧117で64。
僕下が76、
うん、
上が125。
まあまあそんなもんじゃないですか。でも普通に
C ついてますね。ちょっと高いかな。
C っていうの
は。あ、でも僕これあれやわ、健康診断遅れそうやからめっちゃダッシュした日や。
ポンプみたいになってるやん。じゃあ
や僕あのうちってあれじゃないですか、男やってから女性じゃないですか、
うん、
僕なんか遅刻して
まさか
あの終わった時に女性が入ってくるっていう
血圧上がるやろそれ
いやあの測る前にやばい遅れると思ってクソダッシュしたから
そんなエロ本みたいな展開あるんや
いや終わってからですよ、僕が終わってからあの受付に気張りあったっていうことなんでギリギリやったっていうだったんですね。それもあるんかもしれないですね、割とすぐ測ったから。
身長がね毎回変動しますけど、去年は164センチでしたね。
僕めっちゃ縮んでましたわ去年、176.2
普段は185ぐらいあるんや、
ね、縮みすぎでしょやばい177とかありましたね、いつもは。
そうだな、うん、まあ福井がちょっとどうなってるかやな、 67.7 なんで、あの前回がちょっとわかんないですね、はい、
うーん、
もうちょっとこう僕この1週間はちょっとこう頑張りますわ、
うん、
このために絞りますわ。
絞りたいっすよね、
うん、アブトロニックで、
うん、
アウトロニック知らん、
なんすかそ
れ、アウトロニック知らん、アウトロニックつけたら痩せるベルトみたいな知らん、
ああ
めっちゃ震えるやつ、震えすぎて中の内臓破壊されるぐらい震えるっていう
やばそう
クリロナがやってたやつみたいな、
シックスパッドみたいな、
シックスパッドみたいなやつかな、うん、はい、まあまあ健康診断PCR 検査とかオプションでつけられへんのかな、1000円ぐらい払って、
うん、確かにやってほしいですね。
っていう、まあちょっと今年健康診断がもう少しで始まるじゃないですか、
うん、
はい、
まあ、その内容をまた、
うん、あ共有
テーマとしてね、あの
一人めっちゃ口重くて事故ってる感出るかもしれへんけど、やろうか。
いやもうそれはまあそう、
ね、一応じゃあオープン、オープン
オープンに、あの覚えてる項目だけね、ちょっと、
うん、な何がどうでっていう、はい、
そう、
じゃあ、ね、やりましょうかそれ、うん、
いいかもしれないですね
じゃあそうですね、ちょっとテック系ちょろっとだけつまみますか。テック系ちょろっとだけつまみますかって足湯テックラジオっていうテクノロジージャンルの番組の人を言うセリフちゃいますけどねこれテクノロジーの、あの領域でポッドキャスト配信してるんですけど、テクノロジー界隈めっちゃ競合っていうかすごい人気の番組めっちゃ多いんですよ、
はい、
うん、
で1位から10位ぐらいまで聞いたらもうすごいですよ、もうプログラミングとかあの、うん、コードとかすげえ難しい話してたりとか、
あら、
うん、
開発者の人のちょっとすごい話とかね、
うん、
バリバリテクノロジーなんですよ内容
大丈夫なんすかね、
さっきまで星座をそ星座をソングとかね、うん、あでもどうなんすかね、まあちょっとかすってるかな、でも Spotify ってちょっとテック系やし、
まあ、ギリギリっす、まあまあ、
ライトユーザーもね、
うん、どうしようかな、
ハイレベルすぎると、
うん、
日本話してると認識されないパターンもありますから
え、これどっち行く？ハンコがなくなる件とドロップボックスペーパーが楽しいって
どっちでもいいですよ。まあ、ハンコの方は言うほど僕詳しくないですけど。
あ、じゃあこれ俺やな。僕先週今週4回毎週出勤してるって言ったらハンコ問題なんですよ。
ほう。
これうちの会社のコロナになってから契約書ってね、いろいろあると思うんですけど、いろんな契約書が、うん、IT だったらシステムの保守契約書とか、作業請負やったら請負契約書とか、
はい、
販売やったら売買契約書とかいろいろあると思うんですけど、
うん、
それが契約書交わさなくてもいいってなったんですよね、措置法というか。で、うん、メールとか、とかでも大丈夫ですみたいな、
うん、
でもただそのコロナ明けたら、原本ちゃんと取得しましょうみたいな、
はい、
うん、
それでね、みんな偉いっすよね。なんかちゃんとコロナの時も紙で交わしてはる先輩とか結構いたんですよ、
うん、
会社に行ってね、
はい、
僕それ見ながら、うん、あ、絶対行かんとこうと思って、ほぼ全部メールとか、措置法を使ってやったんですけど、
はい、
しわ寄せがめちゃくちゃ来てて今分かりますかね、売買契約書っていう、なんかこう、まあ、全部のお客さんいらないですけどね、
うん、
ある条件にはまってたらなんかいるとかいういい契約書とか、うん、まあ、保守だとかっていうのが20個30個ぐらいあって、
うん、
それをね処理しないと今月ちょっと売り上げとかができないってなって
、うん、
そう4日間とか5日間で全部反抗しにずっと反抗してましたね、契約書作って。大変で、電子契約ってね、
うん、
まあ言うてますけど、印紙がいらなくなるとかさ、
うん、
契約書も紙じゃなくて、電子的な、証明するんで、
うん、
メールの受信だけでいけますみたいな、
はい、
まあ、そういう風にようやくうちの会社もなってきてるじゃないですか、
うん、
だから来年になったら、あ、これはやらなくていいっていうことらしいんですけど、
うん、
それでも来年かよみたいな、
まあ年度年度
で、ね、もこのコロナ終わる前に間に合わせてくれよみたいなえみたいな、
まあまあハンコ文化ですからね、日本自体は。
ハンコ全部駆逐されるねえと思ってたんですけど、まだまだちょっとまだちょっと先そうやなというところなんですね。なんかハンコ協会ってあるらしくて、でそこがなんか政府に反対してたからちょっと国内的にもちょっと遅れてたらしくて、利権ですよね、ハンコ団体の人がみたいな、そうそう、そういう利権絡みがありますからね。うん、
まあ、まあサイン文化ですからね海外は。
そう、個人的にはイモ版で年賀状送るとかは いいんですけど、ビジネス的なハンコはちょっといらないですよね、
基本的に、うん、
まあ、嬉しいっていうのもありますけどね、なんかこう昔ちょっと受注取れてもらってちょっと嬉しいみたいなもんあるじゃないですか、うん、でも、まあ、でも
まあでもね、最近注文書とかもそうですけど、こう、まあ、丸印はあれですけど、
うん、
手で書くなんか住所ではなんだみたいなところも、
はいはい、
まあ、結局電子データで渡してそれに電子で入力して出力して判押すみたいなパターン多いんで、
うんうんうん、そうだね、
そう考えたらもうね、なんか、
いや、はそうそう、なんかもうちょっと発展していくとね、
うん、
音声を刷り込めるとかね
怖いっすね。
だからなんか
声でオッケーみたいな。
オッケ
ー。それは進化なのか退化なのか。封筒開けた声聞こえるみたいな。
誕生日会みたいな。
それは退化ですね。
メッセージカードみたいな感じで。
はい、かやな。まあまあそう、これでもちょっと楽しみっちゃ楽しみですけどね、電子契約も、うん、なくなってほしいなと思って、うん。
うん、まあ いつかねやっぱ変わるでしょうね、やっぱり、うん、
いろいろなくなるんじゃないですか。でも、うん、そう、当たり前なことが、うちの会社が好きなニューノーマルですかニューノーマルっていう言葉が最近連呼されすぎて、ニューノーマルって何やったっけってなってますけどね
スタンダードがね、もう何かもう結構まあどこの会社もね分かんなくなっちゃってますから。
そうですね。
じゃあなんか最後に、エド君になんか選んでもらって、
なんか
いいですかね。
ちょっとまあ最後締めっぽい感じで、やる気の姿勢は人に伝わるで締めていただきましょうか
これは何ですかね、やる気の姿勢は人に伝わる、これは間三つ的なやつ
格言。
あのこれはもう本当に体験談、
うん、
ちょっとクレームの話来るかと思って構えてたけどどっちやったかっていうあのやる気の姿勢は人に伝わると、これはですね、まあ、超簡単なんですけど、そんな深い意味はないよっていう、うん、あのタイトルとはあの裏腹に全然中身ないよっていう話なんですけど、僕が担当しているお客様がまあおりましてですね、まあ いっぱい持ってるんですけど
はいはい、はい、
まあ、昨今 SDGs ってすごい言われてるわけじゃないですか、
はい、CSR とか、はいはいはいはい、はい、
あと環境への貢献とかがいっぱいあるわけじゃないですか、
はい、うん、17のゴールでしたっけ、
うん、
はい、
とはいえやらないといけないけど、やっぱ営業の立場として、
うん、
こうそれを前面に押し出すって結構販売活動なのかって言われたらちょっと何とも言えないじゃないですか、
うんうん、確かに、まあ、利益を稼ぐっていうことに、短期的に直結してるかって言ったらとかもあるもんね、
うんうん、やっぱりねそこが、まあ、ちょっとビジネス性をどう持たせるかみたいな課題が結構大きいところであるという中で、
いいですね。なんかいやもうめっちゃ討論番組みたいな最後最後の最後にもう腰に行くとかどうでもよくなったとんでもないはいで、
まあ、ビジネス性をどう持たせるかということをすごい僕は考えていて、
はい、
まあまあ、とはいえこうやっぱ会社としての、まあ、僕はよく言葉で出すんですけど、
うん、
まあ「へいポンポコ商事」のですね、
はいはい、
看板があるわけじゃないですか、
はい、ありますね、
会社のロゴのね、まあ、これをまあどうブランディングするかっていうのは現場に出ている僕らがブランディングするしかないと思ってるんですね、
うんうんうん、
それが一番効果的だと思ってる
ん
ですよ、
うん、はい、
一セールス、うん、そう、一セールスがこういうことやってるっていうことによってブランドイメージっていうのが上がっていくし価値も上がっていくだろうっていう考えでやっているんですけど、うん、
は
い、
なるほど、
まあ、だから営業としてこれが正解なのかどうかわからないんですけど、お客さんは結構やっぱ大企業さんも出していただいているので、
あ、そうだよね、
環境経営とかを立案しているもうそれだけやってる舞台とか、
はい、
あ、お客さんで、そうです、はい、それどっかしてやってますと、はい、
SDGs どう取り組んでいくかみたいな、グループ会社全体でどういうふうにやっていくかみたいなを考えてる方々がいると、うんうんうん、こういう人らにやっぱ「へえポンポコ商事」結構そういうところ力入れてるじゃないですか、まあ言い方あれですけどそっちづらいじゃないですか、
いやポンポコはもうあれですからね
ポンポコは
めちゃくちゃ自然配慮してますしね、
うん、まあ、結構
木の葉をお金に変えますからね
そこをあの伝えるところっていうのがすごいブランディングになるんじゃねえかっていうので、うん、まあ、上司に何の相談もせずにガンガンそういう舞台、うん、本当に見取りに近かった、まあ、
見取り引きに近い、うん、
取引あるんですけど、うんうん、片っぽは本当にもう何年もちょっと行ってないというか、
うん、
PR もしてないみたいな状態だ
った、うん、はいはいはい、
はい、これもったいないなと思って、
うんうん、
環境とかめっちゃ力入れてるから、あの、まあ、へえポンポコ少女ですね、本社部隊、うん、
はいはいはい、
まあ、担当と、まあ、いわゆるベンチマークですよね、
うん、
したりとか、あと、まあ、へえポンポコ少女、EV 化の取り組みもやっているので、 そういうことも吹き込みまくってですね、
電気自動車のねこととかやったりとかしてるもんね。だから本部の人を引きずり下ろしてきてこっちに、
そう、そう、今ほんまにそうで、あの引きずり出しまくったりとかいろいろしてて、あの、まあ、結構向こうからしたら環境のことで困ったら、へいポンポコ商人に言ったらなんとか、
はいはいはい、
それなりの回答が来んじゃねえかとか、
はいはい、
SDGs だったら、へいポンポコ商人を本社部隊のこの人に言ったら有益な情報がもらえるぜみたいな、そのハブに僕が今なってるみたいな状態なんですよ。
あ、いいね、それは非常にいい動きをしてますね。
で、まあ本社部隊の SDGs 担当が一セールスに連絡してくるって結構まああんまないやろうなと思ってたわけなんですけど、
あ、
まあ今日急にポンってきて、これ PR してくださいみたいな。
あ、ほうほう、ってことはもうこの亮さんに言っとけばもう伝わるということで、
いう意味合いなのか、まあ単純に PR したかったのかっていうので、まあ来て10分以内ぐらいですかね、僕よう内容分かってへんかったけど、とりあえずメール送ってその5分後ぐらいに電話かかってきて
、
ちょっと待ってください、僕もまだ理解してないんでみたいなっていうやり取りがあって、まあなんかちょっとイベントがあるので申し込みをいただくみたいなことがあったり、環境も踏まえちょっといろいろビジネスモデルを今作ろうとしていて、本社部隊ともちょっと話をしててみたいなことを今進めていると。で、やっぱりこれ一人にやる気を出さないと、
うんうん、
メインでこう販売活動ではないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、後々つながるんですけどね、
うんうん、まあ、
結構なんか何年も先見てやらないと絶対無理だし、うん、やる気を社内社外問わず見せてるから力になってくれたのかなっていうのを、
なるほど、
感じたっていう出来事。
ブランディングしてるね、
めっちゃいい話じゃないですか。
めちゃくちゃいい、これ浄化されたね今までの
干し肉なくなりましたね。
干し肉はちょっともう入ってへんかもしれない。
そこもね、まあ、僕もちょっとなんか困りごとみたいなのはやっぱあるわけですよ。ブランディングをするっていうの
は、あ、じゃあ、ね、課題感があるんや、そこに。
あの、まあ、へいポンポコ商事の私のいる箇所はですね、
あの、はいはい、
結構追われている人がいっぱいいまして、まあ、追われているというか、なんていうかな。
なんか借金取りに、
まあ、いや、仕事にすごい追われてる人がいっぱいいるんですけど、はい、
うん、
まあ、その先を見てこんなブランディングをするっていうのは僕ぐらいしかいないと。
うん、
いや、結構何年も先のことを僕はやっているので、そういうのは僕しか今いないと。で、目先の数字もやらないといけないという現状になっていまして、
うん、
まあ、つい金曜日に営業部長に飲みに誘われまして、
はいはいはい、
私の上司とですね、
受け掛けして、
そう、金曜からそう、
なんで誘ってくれへんかって、
いや、たまたま
俺早く帰ったしな、
そう、僕が残業してて、まあまあ何時ぐらいだったかな、7時過ぎぐらいまで追って、私の上司、足湯先輩の上司、部長というこの4人のあの、いつめんなんですけど、これ。
いいなー。
いつめんで行きまして、いや、普通の飲み屋に行ったんですけど、まあ、部長から直で言われたんですけど、
うん、
まあ、りょうさんのですね、
はい、
箇所はですね、はい、目先の数字とかも踏まえ、うん、市場的に書き回せるメンバーが2人しかいないと。
うんうん、ああ、100人ぐらいおるうちの2人やと。はい、
ね、いや、6人か、え、5人、5人、え、何人、
おいおいおい、ちょっと持ってもうた。
何やろ、
キングダム的な100人称みたいな
そういうこと。
あ、その中で2人やと。はい、
そう、5人いる中で、まあやっぱり
2分の1じゃないですか。
長いことやってるんで、先入観っていうのを持っているので、
うん、
その先入観って時にはマイナスに働くっていうのがあるので、うん、 そこをですね、まあ、書き回せるとしたら、まあ、あの僕の後に新しく支援から来た営業の人と僕、
ああなるほどね、もう誰か思い浮かんでますけど、はい、なるほど。
じゃあ現実、
まあ結構孤軍奮闘してるところもあるってことでしょう。だから周りの人との差もちょっとやっぱ仕方ないというか、それだけ、まあでも陽さん結構動いてるから仕方ないと思うけどね。だからこのネットワークがあるんじゃないですか、僕たちの
垣根を越える。割とでもね、僕の中でも答え出たっていうのがあって、
あそう、
悩んでもなかったんですけど、どうしようかなって考えてたっていうのがちょっと前あったんですよ、
うん
う
ん、
まあ、僕が綺麗になってみんなを底上げするっていう方法もあったかもしれないんですけど、
うんうんうん、
無理やってなってソロで頑張るっていう考えにちょっと変わったっていうのがあって。
なるほど。
まあブランディングお客さんにもしてるし、ちっちゃい単位で行くとグループの中でもブランディングしていってちょっと周りに波及していくっていうやり方もあるもんね。だから
そうね、なんか結果出したら一番早いじゃないですか、
うん、
先入観持たずに結果出したらね。
そうですね、
まあ良くも悪くも、ポンポコ商事はミーハーなので、外で有名な案件取ったりとかしたらみんなわーってチヤホヤしてくれるので、外から石を投げるっていうやり方
本当にそうですね、
よろしいですよね。
なるほど。
だから それがあのやる気は、やる気の姿勢は人に伝わるというのがまさにそうなんです。
あ、そういうこ、めちゃくちゃ深い話じゃないですか。
思ったより深かったっす。
そう、俺もっと浅いと思って、俺ほんまに浅瀬のすごい浅い感じだったと思って、浅瀬でクラゲ刺されるぐらいの感じだったと思って。違うかったな、よかったね、なんかこれ。うん。
うん、まあまあその
これは。社会人やね。
まあまあね
ビジネス、
まあ。まあ僕は結構スケール大きいことをやろうとするタイプなので。
これどうですか。今週のお仕事みたいなコーナーやりましょうか。
今週の
次回から。それぞれ交代交代に今週の、うん、一口ゲロと、うん、あじゃあ今週の泥水と、
うん、
美肌教の歌
あれそれ継続すか
、はい、
定期コーナーがめっちゃ増えてますよ。
で、あ3つ3つで今週のお仕事
お
今週のお仕事はね、これふざけちゃダメです。いい話するっていう、わかる、これはふざけちゃダメでいい話をするっていう縛り、
うん、
この3つを
その理論で言った今日のやる気の姿勢は人に伝わるはいい話やったということですか。いい話ですね。
なるほど。
これはいい深い話をするっていう。
あいい
です
ね。
はい。ただちょっと採用されるかわからないということで。
なるほど。
かですか。で、ちょっと来週からこのコーナー3つやりましょうか。ちょっと。
はい。
うん、あじゃあ、ね、もう1個ね、テクノロジーも絶対絡めてね。これ A 以降ルールテクノロジーを絶対絡める。
なるほど。
じゃあ、はい、お仕事の中にテクノロジーが入ってると。
そう。
なるほど。
TikTok もテクノロジー入ってますからね。
その理論で言ったら今日の話はいい話やけどテクノロジーの話は入ってなかった。かすりもしてなかったと思うけど。あ EV 感がテクノロジーか、
うん、そうそうそう。ということで、今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、ということで終わりです。はい、
お疲れ様です。